こんばんは、次郎です、
おはようございます、ニックです、
こちら、日本はですね6月23日日曜日の、0時34分ですね。
はい、こちらは6月22日土曜日の朝8時34分。
はい、
うん、
ですね、先週は1回スキップしたんですが、私、次郎が風邪をひきまして、
はいはい。
いやーもうなんか、やっぱ年を感じるね。治らないっていうのと、
うんうん。
辛い。
辛いよね。
なんか、下半身が痛いんですよね、節々が。
おじいちゃん。
で、今週は1回もトレーニングできてないっていうね。
うん、
うん、まあまた、
うんうん、
金曜日ぐらいからねやっとなんかなんか普通かなってなってきて、でまあ、うんうん、今日土曜日一日まあ体調良かったんで、うん、明日ちょっとねできれば走りたいんですけど、
うんうんうん、いいね。
こっち今一応梅雨なんでね、ちょっと雨も降るかもしれないんだけど、まあそんな多分土砂降りにはなんないだろうから、
うんうん、
小雨ぐらいだったら行っておこうかなって感じですね。
うん、
うん。
いいね。いやー、俺も、いつだっかな。3週間ぐらい前体調壊して。
うん。
いやー、辛いよね。
うん。
あー、なんか、なんて言うんだろうな。自分の無力さが感じるよね。
そうね。
もう。
朝はもう今日休もっかなっていうね。まあ、休まないんだけど、うん、結局。
うんうん。
なんか、そう思うのがもうめんどくさいね。
うんうん。うん、休もうかなって思うのがめんどくさい。
そうそうそう。いや、結局、まあ、よっぽど辛かったら、まあ、休むこともあるんだけど、う
ん、
まあ、まあ、会社行くんだよね。なんか、結構、
偉いね。
なんて言うんだろうね。うん、病は気からっていうのを思ってしまう部分があって、まあ言ってりゃ治るでしょ
う
みたいな。
うん。
まあ、でも正直そこまで行く意味もないんだけど、なんかこう、ね、今週は特に、私まだエンドゲーム見てないわけですよ。
うん。
で、あ、これはもう会社休んで、ちょっとエンドゲーム見に行こうかなと思ったんですよね。
うん。
日本は6月27日までなんで、もう今週しかチャンスないんですけど。
うんうん。
ただね、それをやるには本当に体調が悪かったから、これ見に行ったら寝てしまう可能性あるなと思って。
うん。
ね、とりあえず会社の方に行きました。
うん、なるほどね。
うん。でも、あれですよ、ニックさん。ね、うん、先週、その、風邪ひいた後だったかな、前、引く前だったかな、アントマン&ザ・ワスプと、キャプテン・マーベルは見ました。
うん、何テレビで？
いや、アップル TV かな。
アップル TV。ああ、はいはいはい。
アントマンはね、400円ぐらいだったかな。
うんうん。
まあもう、まあまあ古いやつなんで、
うん、
でキャプテンマーベルが出たばっかだったんですよね。アップルで、
うん。
うん。いくらかご存知ですか？出たばっかの新作って。
わかんない。
いくらぐらい
でしょう？え、ごめん、レンタルだよね。
はい。あ、いや、レンタルはね、まだされてなくて。
あ、されてない。
販売、ダウンロード販売のみ。
なるほど。1000円？
あー、2500円ですね。
結構したね。
映画館行った方が安いんだと思うんだけどね。
ねえ。
うん。それ後から気づいて。まあでももう映画館でやってないし。
うん、
まあ。まあまあ、もう見ようと思ってたから。
うん。
うん、まあ、悔いはないですけどね。いや
どうでしたか？
エンドゲーム見たいなと思いましたね。この、結構なんていうの一日おきぐらいに見たんだな。アントマン&ザ・ワスプとキャプテン・マーベル。で、今まだ内容は濃く自分の頭の中に記憶されてるんで。
うん。
うん。 まあちょっと、言わないでほしいんですけど、キャプテン・マーベルにサノス出てきてますよね。
うん、出てない、出てない。
出てないんですか？
出てない。
え、あの、タロスってサノスじゃないんですか？
いや、違う。あれはね、うん、相性青いやつ？ん？違うわ。
あの、何にでも変身できる人。
ああ、いや、あいつ違う、違う、
違
う。
違うんだ。
あれは、違いますよ。あれはスクロールだっけ？なんだっけ？うん。違う宇宙人ですよ、あれは。
全然関係ないんだ。いや、顎割れてるしさ、うん、タロスっていう名前だからさ、あ、こいつがなんかいろいろあってサノスになったのかなと思ってたんだけど、全然違うんだね。
あー、違いますね。すごい深読みですね。
いやいや、深読みしまくって見てますからね。なんかこう、全然こう関係ないさ、なんかでっかくこう看板になんかこう映ってる文字とかも見ちゃうんだけど、なんかメッセージ隠されてないかなとかって、わかんないですね。
いや、キャプテンマーベルの中だったら、
うん、
そんなに、うん、エンドゲームにつながるところって本当最後だよね。最後クレジットシーンって
うん、
こうエンドロール流れるじゃん、
うんうん、
その時の間にさ、うん、なんかマーベルって入れるじゃん、
うんうんうん、
それは見た？
うん、見ましたよ。あの最後まで完全にエンドロール終わるまで見てたんで。
ああ、そうそうそう、
うん
うん、なんかインフィニティワーで、
うんうんうん、
最後さ、
うんうん、
こっちだとペイジャーって呼ぶけどさ、
うんうん、
なんだっけあれ、ポケベル、
うんうんうん、
昔のピコピコやってたよ、
うんうん、
覚えてる、
うんうん
うん、それが多分止まってさ、
そうね、
と、うん、そしたら後ろにキャプテンマーベルいるみたいになって、
うんうん、
で繋がるっていうところぐらいじゃないかな、インフィニティワーに繋がってるの。
あ、そうなんだ、
うん、で、あとそのニック・フューリーって黒人さん、
うんうん
うん、がまあ今なんかアベンジャーズの中では結構偉い人になってるけどね、うん、まだ下っ端で、
そうだね、
うん、いるみたい、
うん、
でチーム作り始めてるとこ、あとあれだよ、テスラ、なんだっけ、ちょっとうまく言えないけど四角いさ青いやつ、うん、
うん、
あれ
四角い青いやつ、人、
うん、人じゃない、猫を食ったでしょ。
あ、猫が食べた、
ね、猫みたいな、
うん、
そうそう、
うん
ね、あれが結構大事なやつじゃん。
え、
うん、あれだよ、インフィニティストーンが中に入ってるやつだよ、あれ。
ああ、
四角い青いの。
はいはいはいはい、うんうんうん、
うん、そう、あれが出てくるっていうのとか、
うんうん、
うん、そう、うん、
なるほどね。
それがあっちこっち繋がってんすよ、
うん、うん、
そう。じゃああれをなぜなんだっけ、その宇宙船作ってた人っていうか、
うん、
そう、なんか避難してたね、宇宙人たちをさらに避難させようとして宇宙船作ってたじゃん、
うんうんう
ん、その時のためにそのなんだっけ、なんていうんだっけ、あの資格、
いやー、わかんないな、
なんかテスラックだっけ、名前忘れちゃったけど、
うん、
あれを作る、あれはもともとあれなんですよ、トニー・スタークのお父さんが持ってたはずなのね、
ほう、
うん、っていうのもキャプテン・アメリカを見てると分かるんだけど、
うん、
うん、そのあれ、まずキャプテン・マーベルって1990何年かの話でしょ、
うんうんうん、
うん、その何十年か前、1970年ぐらいの話があって、その時キャプテンアメリカが出た話だよね、
うんうん、
でその時トニー・スタークのお父さんがいて、
うんうん、
でそれを回収してるシーンがあるのね、
うんうん、
あれを見つけて、だから70年から多分70年か、いや、もっと昔だ、
うんうん、
第二次世界大戦ぐらいの話だ、
うんうん、
そっから90年ぐらいまではトニー・スタークのお父さん持ってたんだけど、
うんうん、
どっかで西田君のお父さんはそれを、
うん、
女性に渡してんだ
よ。へえ。
使っていいよじゃないけど多分、
うんうん
うんうん、そうだからそう、そのいつ渡したんだろうっていうのがまた皆さん気になってる。
うん、
渡したというか、うん、なぜあの人が持ってたんだろうっていうね。
うん、
そうあれが大事なんですよ。まあそれぐらいかな。でそれがロキに行って、でロキがサノスには最後あのインフィニティワーの最初に渡しちゃったってことから、うん、そう、
うんうん
うん、つながってんすよ。
なるほどね。ちょっと早く見よう、エンドゲームとりあえず、
うん、
日本は6月27日木曜日に公開終了です、
うん、おお、うん、あれですよこっちね、それこそね、うん、すごいですよ。昨日知ったんだけど、
うん、
あマーベルね、
うん、
エンドゲームを再リリースするって言って、
うん、
また映画館でちょっとやるみたいで、
へえ、
うん、そのなんか削られたシーンを追加して、
うん、
もう一回上映するって言って、
じゃあ3時間よりさらに長くなるってこと？
そうそうそうそうそう。
いやまあね、うん、世界で今、
うん、
あれでしょ、一番になっちゃったもんね。それやってもいいよね。いや
それがね、うん、それがね、うん、結局ね世界1位はねまだアバターでね、
うん、
うん、歴代強行収入1位かな。でもう少しなんだけど、
うん、
うん
うん、
エンドゲームいってないよね。だからこれ単純に稼ぎたいだけじゃないかっていうね。
ああなるほどね、うん、ちなみにニックさんアバター見ました？
俺見た、うん、
見たことあります、うん、へえ、俺見たことないんですけど、
うん、
あれって単発作品ですよね、別に何も、
うんうん、
いやすごくない？
単発
面白い、ね、
そうすごい
やっぱ、
ああまあ面白かったよ、てか映像がすごかったな。
うーん、
あのね 3D で、
うん、
なんか本当の 3D で撮ってる
よね、うんうん、
っていうのは、
うん、
なんか今の 3D って、
うん、
大半はなんか強引に 3D にしてるのね、カメラなんだろうなんか違うらしいのね。
うんうん、
それが本当に 3D 撮る気で撮った映画がアバターで、うん、すげえ金かかったらしいんだけど、
うん、
その時、あだから 3D がすごいナチュラルだった。
ああ、じゃあ、うん、3D で見ないと面白くないんだ。
うん、あ自分的にはストーリーもそこまで、
うん、
なんか面白いと思ってはいなかったな当時は。
うん、
うん、でもアバター2やるらしいですよ。
あそうなんだ、
どっかで。結局シリーズ化をするらしい。
うん、
うんうん、そう、
へえ、
いやそうなんですよね、うん、いやそう本当それこそそう、その再リリースにはビビりましたよ、
うん、私の
それはまた姑息だな
と。まあね、
うん、
私の方のニュースは1個エンドゲーム関連で、
うん、
ね、最強のマーベルファン現る、
うん、
エンドゲームを100回以上鑑賞っていうね。
すっごいね。
エンドゲームを103回鑑賞したと主張するファンが現れた。
うん、
アグスティン・アラニスという男性で、彼はツイッターで監督のアンソニー・アンド・ジョー・ルッソ、プロデューサーのケビン・ファイギー、そして主要キャストであるロバート・ダウニー・ジュニア、クリス・エヴァンスらにメンションしながらその旨を報告していると。で、この人、インフィニティ・ウォーも同じく103回見てるらしいです。
すごいな。
で、同じ映画を最も多く鑑賞したというギネス世界記録を保持している。
うん、
これ別の人かな？アンソニー・トニー・うん、ミハエ、ミシェル にもメンションされていると、
うん、
このメンションにミシェルはそのまま頑張ってと応援する形で答えている。もしかするとアラニスが本作でこの世界記録を塗り替えることになるかもしれないと。103回ってすごくない？300時間ですよ。
うん、すごいね。
どうやって見てんだろうね。だってまだ劇場でしかやってないじゃん。
うん。
え、アメリカってそういえばさ、一回映画見るのって今何ドルぐらいなの？
映画界で言うけども、うんうん、ね、どんくらいだろう。だ10ドルから25ドルの間だね。うん。うん、
ああ、まあまあ、そんなもんか。ほんほんほん、
うん。そう。
まあ、そうだよね。
いや、でも、すごいよね。
うん、すごいよ。
まあ、300時間、結構つ、え、300時間って何日？
え？
だから、
24時間で10日でしょ？
うん。
15日ぐらいじゃない？わかんないけど。
15日ぐらい。
うん。
うん、
何してる人なんだろうね。
ねだからほぼ、だからそれを4月からやってるからって考えて。
え、4月からまだ2ヶ月だから60日でしょ？1日に 1.5 本以上のペースで見ないと無理だよね。
うん。
2本ずつぐらい見ないと無理だから。
うん。だから2日に1回ぐらい行ってたの。ん？違うか？
いや、1日に2回見なきゃ無理じゃない？
いや、そんなに見てたら、もっといくでしょ。
え、だって2ヶ月って60日
じゃん。あ、100回か。そっかそっかそっか。
うん。
そうだね。
まあまあ。
そうです。映画館住んでんのかね。
いや、そうかもしんないね。あの、
うんうん、映画館勤めてんだろうな。
勤めてる人じゃないと無理だよね、多分ね。
うん。うん。
うん。
へえ、うん、それはすごい。うん、
まあ自分なんてまだ0回ですからね。
ね、負けてるんじゃん。うん、ま、いやー、これね、見ないとやばい。だってスパイダーマン始まっちゃうんですよ。
いや、そうね。もう日本始まってんのかな。なんかすごい CM 打ってますけどね。
おお、こっち7月の、
うん。確かね、スパイダーマン、
あら、
なんだっけ。
うん。
なんだっけ、ファーフロムホームだっけ、
ファーフロムホーム、うん、
これ確かなんか日本が最速とかって言ってたような気がするな。
あ、そうなんだ。
うん、公開日6月28だから、そうだね、エンドゲームが終わった次の日から、
うん、
日本で上映されるんだ。
ええ
ー、うん、
いやー、だってあれネタバレの宝庫だからね、エンドゲーム。
ああ、スパイダーマンが？
そうそうそうそう。うん。だってもうエンドゲームの話があった前提で始まるから。
はいはい、はい、うん、日本6月28日公開で、アメリカが7月2日公開らしいです。
そう。
うん、
うん、うん。
ああ、本当だ。予告トレーラーによっては、アベンジャーズエンドゲームのネタバレが含まれているという警告テロップが存在するらしい。
うん。
うん、
そう。
うん、
その、
うん、
トム・ホーランドかな、
うん、
あの俳優さんが、
うん
うん、そのトレーラー始まる前にこれ、
うん、
ネタバレあるからっつって、
うん、なるほど、
うん、見てないんだったら見ない方がいいっつって、うん、言ってるよ、うん、うん、いやー、それ見ないと。
そうっすね、
うん、そうそうなんですよ、うん、うん、エンドゲーム、
まあ
は
多分月、もう木曜日までなんで、月火水木のどっかで行くしかないんでね。
うん、
うん、
行けんの平日。
いや、もうこうなったらね、風邪ひきますよ。
うん、風邪ひきますよ。
あの、いい感じに風邪ひきますんで。
いい感
じ。あの、マジ映画館行くのもうしんどいっていうのはちょっと嫌なんで、
うん、うん、
うん、いい感じに風邪ひくようにします。
うん、うん、うん。なるほどね。
はい。
あの、ちょっと日本側、アメリカじゃなくて日本側のニュース気になったのが。
はいはい。
あれなんだね。東京オリンピックのチケットなんて売ってたんだね。
ああ、 みたいですね、
うん。
全然自分も興味なかったんで、うん、あ、そうなんだ。そうなんだ。って思ったんですけど。
うん、あ、なんだ、二郎さんなんかやったのかと思った。
いやいや、全然全然。うん、まあ、どうなんでしょうね。やっぱ、何かしらの競技は、一回くらいなんか見ときたいような気もしてきましたね。
うん、
うん。うん。なんか別に、そんなに、スポーツ観戦普段から、なんか、よく行く方では全然ないんで、うん、あんま興味なかったんですけど、なんかね、多分、うん、まあ、もう生きてるうちには、東京でまたオリンピックってもうないと思うんで、
うん。
うん、まあ、せっかくだったらなんかその空気を味わいに、どっか、何の別にスポーツでもいいから見に行ってみようかなと思いますね。
うん、いいじゃないですか。
うん、
それこそ、マラソンとか見に行ったら？
ああ、そうだよね。
沿道で見られるで
しょ。あ、そっかそっか。そうだね。ああ、そういった意味じゃマラソンっていいね。
うん。
うん、
そう。マラソンと自転車もそうなんだけどね、うん、ロードバイク。
はいはいはい。
まあで、ロードバイクは見に行っても、ゴールとスタートぐらいしか、
うん、
多分間見ても一瞬通り過ぎるだけだから
さ、うんうん。
まあマラソンもそうだけど。
うん
うん、
そうですね、確かに。それだったらね、うん、別にチケット取れなくてもね、行けるもんね。
そうそうそうそう。うん、ちなみに、ロサンゼルスは、28年かな？
あ、そうなんだ。
のホスト国。
あ、え、決まってんの？
うん。
あ、そうなんだ。へぇ。
なんで、そう
なんだ。そうなんだ。すごいね。
うん。
うん。
うん。うん。うん。そうなんか、抽選だったんだね。当選して。
あ、そうそうそう。
ないとダメなんだ。
で、まだあれでしょ、今後もまだチケット販売って、あって、
うん。
うん。次からやるのはその、まあ、抽選以外とかのやつなんでしょ、多分。
うん。あ、もう狙って買うやつ？
うんうんうん、多分。
え、この抽選販売で何？ランダムで当てられるの？
いや、まあ、応募して当たるか当たんないかってことなんじゃないの？
うん。あ、その、自分の見たい競技選んで、
うん、うん。
で、抽選って感じ、
うんうんうん。
なるほどね。うん。なんかさ、その見てたらさ、
うん、
どっかのインターネット記事、クレジットカード破産するやついるんじゃねみたいなことが出てたんだけど。
え、そんなに高い
の？いや、わかんないけど、うん、じゃないのかな。
うん、
いや、っていうのは、
うんうん、
多分応募しまくって、
あ
ー当たっちゃった、当たりまくったやつとか。はいはいはいは
い、なるほどね。
うん。
うん。
うん。でもなんか、知り合いでは今んとこ当たった人いなかったな。
あ、
うん。
ちなみに今、東京オリンピックのマラソンコース見たんですけど。う
ん、はいはい。
これ、まあ、東京の中走る感じになってて、これ、あれなのかな？ちょっとよくわかんないですけど、まあ、東京都内なんで、東京マラソンのコースに似てんのかな？わかんないけど、自分が勤めてる会社の付近も走るみたいなんで、もしかしたら、会社のビルから見れるっていう、
おー、いいじゃん。
ことになれば一番いいですけどね。うん。
それ東京マラソンのコース走るのかね？
本当に。東京マラソンのコースと書いてないけど、でも、スタートが、これどこだ？まあ、オリンピックスタジアム。これあれだよね、渋谷のとこのやつだよね、多分。
うん。
うん、で、まあ、ゴールがまあ、そこなんだけど、一番、東京タワーの近くも行くし、東京駅も過ぎるし、うん、上野の方の浅草の、雷門の方も行くし、みたいな感じだから、皇居のところも通るんで、うん、これ多分東京マラソンもこんな感じのコースだったと思うんだよね。確か。
ゴールは、そっか、新国立、そのオリンピックスタジアム。
そうだね。うん。
うん、うん。なるほどね。
うん。
うん、うん、うん。今見てたら、競歩のコースもあるんだ。
今日、
うんうん、
ちょっと待って、これ競歩のコースってなんかすごいなんか、
うん、これ同じとこぐるぐるなのこれ
ぽいね。ね、なんか皇居の目の前をずっとなんかぐるぐる歩いてるっぽいね。
うん、これ
これどうなんだろうね。今日、あ、でもあれか、競歩ってあれだもんね、
うん、
多分なん、やっぱ回るようにしとかないとさ、常に見てないといけないじゃん、うん、人が、
あの
両足浮いてないかルール、
うんう
ん、だからあんまりこうね、長距離にコースできないんだろうね、
うん、なるほどね、うん、
でそれをジャッジできる人もあんまりいなそうだしね。
うん、うん、まああれだよ、日本人でなんだっけ、メダル取ってたよね。
ああ、確かそうだね、あの前のオリンピックでしょ、
うん、そうそうそうそうそうそう、うんうんうん、なるほどね、そういうことか、うん、へえ、うん、
これ何周するんだろうね、聞いた、
うん、50キロとか出てたけど、ね、
うん、
なかなかだよ、
うん、
うん、うん、そう、じゃああれだね、早く練習しないと。
うん、
うん、もし二郎さんね、オリンピック間に合わないじゃん、
うん、もしかしたらね、あの声かかるかもしれないからね。
そうだ ね、あまりにも
急成長すれば可能性はゼロじゃないんで。
うん、そう、うん、ちなみに東京マラソンの応募は8月だよな、確か、
うんうんうんうん、始まるの。そうだね、
うんうん、うん、
もちろん申し込んで、
うん、
当たればラッキ
ー
って感じなんでね、
うん、うん
うん、
なるほどね。
その前に、港区マラソンっていうハーフマラソンの大会に出るんで、それの応募が確か7月入ってからって言ってたんで、もうそろそろですね、うん、ちょっととりあえず申し込もう。
うん、
うん、
大体、うん、いくらぐらいなの、
うん、何が、
その申し込みの値段。
ああ、港区マラソンはいくらなんだ。確か東京マラソンが1万5000円って言ってたような気がするんで。
うん。
うん。港シティハーフマラソン。
うん、
うん。エントリーはこちら。いくらなんだろうな。大会要項かな。
うん、
12月1日雨天決行で定員5000名、
うん、
制限時間2時間半だって。
うんうん、ハーフマラソンだよね、
うん、ハーフマラソンの部は7000円ですね。
ああ、まあまあまあ、うん、リーズナブルですね。いいね。こっちなら高いんだよな。100ドルとか行くんだよな、普通に。
ハーフで、
うん、うん。それも9月に出ようかと思ってて、
1個。うん。ハーフを、
うん、うん。
うん。
うん。
うん。ハーフってことは、3kg×7 でしょ？
うん。
俺今、3キロが20分だから、140分だから、2時間20分とかギリギリだね。
うん、
ただ、そのペースで7倍走れるかっていう問題があるからね。
うん。
きつそうだな。
うん、うん。
まあでも、歩いたりしてもまあ間に合うぐらいか。だから、多分。
うん。
チャリティーランはちなみに3万7000円らしいです。
うん、なるほどね、うん、
あれちょっと待って、うん、港ハーフシティマラソンね、6月3日からあれ申し込み期間、うん、ちょっと待って、6月12日ってもう終わってるじゃん。
うん、
あれこれもうもしかしたらもう無理かもしれないですね。
うん
うん、
やばいじゃん。
あ、でも1000、あれこれもう終わってんな。 もう無理だなこれ、うん、あ一般エントリーはあえっ、ー、となんか違った見てたとこは違った港区、うん、港区民先行エントリーだった今見てたの。お一般エントリーは7月11日から7月22日だらしいです。
うんうん、なるほどね。
まだ間に合
う。はいはいはい。間に合う。
うん。
うん。うんうん。なるほど。いやー、そうですね。頑張んないと、うん、来年に向けて。
そうですね。
うん。うん。いやちょっと、あれ、他に、あれだっけ。
はい。
ニュースは特にないんだっけ。
特にないですね。
うん、俺1個今記事見つけた。
はいはい。
うん、これなんだ、どこかな。ハフポストのブログで、うん、小野寺さとしさんっていうのかな、うん、のブログで28歳アメリカで1年働いて感じた10のことってこと、
うんうん
うん、バーって10個あるんだけどね、うんうんうん、やっぱあれなんだね、こう読んでるとまあ1個あったのが、うん、アメリカ合理的というか、
うん
うん、っていうのがやっぱ強いみたいだね。
ああそう感じることが多いと、うん、小野寺さんは、
うんうん、
なんだろうね、う合理的って、
うん、なんかわかんない、芸人の厚木ジェイソンが Why Japanese People とネタで問いかけるようにアメリカ人が、うん、合理的な理由を求めることが多い、
うんうんうんうん、
確かに、うんうん、例えばアメリカ人4人と話してて日系企業の文化の話になって、年を取って勤続年数が高いほど給料が上がるっていうのを話したら、
うん、
そんな理解できんみたいなこと言われたらしい
っていうかね、うんうんうん、
うん、うんうん
うん、まあね、
うん、で、うん、あと一個その通りだなと思ったのは、うん、あのね、なんだっけかな、気候は生活習慣や思考に直に影響するってやつで、
ほうほうほう、
うん、でまあこれなんかカリフォルニア、多分これ南カリフォルニアに住んでる人だと思うんだけど、
うん、
うん、うん、あれこれなんか読んでるとあんまり関係ないよね、気候というか、
うん、
なんか生活習慣が正しくなったってやつで、
うん、
朝4時か5時に目覚め、夜は22時には寝ているとか、
うん
うん、でなぜかって24時間営業してる店はあんまりない、
はいはいはい、
うん、確かにないんだよ、
うん、
うん
う
んうん、そうアメリカですね、ないですね、こっちは。
え、コンビニとかも？
あ、コンビニとか、コンビニあんま行かないな、はいはい、その日本みたいにあんな充実してないから、ね、うん、そんなよっぽど困った時に行くぐらい、
うん
うんうんうん、そう、うんうん、そうっていうのをいろいろ書いてる。あと、うん、あと気持ち的天気、まあ今天気悪いけど、
うん、
晴れてるとまあそんなこともあるかという気になるっていうなんか、うん、うん、とかね、まあ書いてるけど、そうやっぱり確かそのね、生活習慣変わるというのはね、気候はあるんだろうなっていうのは思うね、
うん、
やっぱちょっと前自分のブログで書いたけど、ちょっとこんだけ天気いいからちょっと頑張んないとなみたいなね、走んないといけないなとか思ったり、
うんうん、
あるから、うん、そう、海もすぐ横だし、
うん、
うん、うん、
お、
うん、
僕にとっていささかチャレンジ、
うん、
家族の大切さに少なからず気づくことができたって書いてんね。
あ、嘘。うん、今ざっくり見ただけだから、
なんだろうな、よくわかんないな、
うん、
ちょっと長いな、
長い、うん、
そう、家族の話をするとさ、
うん、
ちょっとこれはかなりセンシティブな内容になってくるんだけど、
おい、
ね、おうちの妻がですね、
うん、
娘、まだ2歳になるなってないくらいの娘に対して、うん、今ガチギレしてまして、
うん、, 笑っちゃいけない、
そうそうそう、いやこれね、いや自分も笑っていいのか笑っちゃダメなのかよくわかんない、まあてかもう笑うしかないような状況なんだけど、
うんうん、
まあ自分がちょっと帰り遅くなることがあって、まあ、うん、嫁と娘が二人で晩ご飯とか食べてると、こう娘がダダをこねてご飯を食べなかったり、うん、まあ自分のことをあのトートと呼んでるんですけど、娘は、うん、トートトートと言うと、
うん
うん、でまあそれでなんか、昨日、金曜日の夜帰ったらですね、
うん、
もう知らないと、あなたが全部見てくれと言われて、今日は一日私が娘の世話をして終わりましたっていうね。いやなんかでなんかいやまあまあ
何育児放棄されたんですね。ちょっと
要はそうなんですよ、ね、
困るな、それは。
いや困りますよね。いやでまあ幸いというかですね、
うん、
まあ、今回ちょっと特殊なのは、まあ、大体はいつも私に対してこう何かこう怒りを、
うんうんうん、
怒りが向いているわけですけども、
はい、
今回は娘に向いてるわけですね。2歳にも満たない、うんうん、なので私としてはまだこう気が楽というか、まあ随分おかしな話だなとは思いつつも自分が怒られているわけではないので、まあ、幾分こう精神的に余裕があるんですけど、
うんうん、
まあそれにしても2歳にもならない人間に対してなんでそんなに切れるのかなっていうのがあって、まあちょっと深読みするとですね、
うんうん、
よっぽどこう普段なんかストレスを溜め込んでるんじゃないかなというね、
はいはいはい、
出ないと逆に説明ができないというか、うん、そういうふうに思わないと普通にこれ2歳にもならない娘に切れてるとしたらもう本当にちょっとまずい人だなと思ってしまうんで、
うんうん、
で今日ちょっと自分の中で一個もうこういうふうに思おうと思ったことがあって、
うん、
いや2歳の娘にガチギレする妻は、
うんうん、
まあ2歳くらいの、うん、こうなんて言うんだろうな、うん、精神、
うん、
しか持ち合わせないなというふうに思うことにしてだから彼女が言ってることとかやってることを、なんかね最近気づいたんですけど、うん、やっぱり自分は娘が何をしてても、うん、まああんまり怒る気にはなんないわけですよね。その危険なこととかをしてれば別ですけど、なんか物散らかしたりしてても別にまあ後で片付ければいいやとかって思うだけなんで、
うんうんう
んうん、それ何なのかって思ったらやっぱりこうちょっと言い方悪いんですけど、うん、やっぱまだこう人として見てないというか、うん、まあまあ2歳だしねっていうね。そうするとまあ怒る気にはなんないわけですよ。まあ言っても無駄っていうのもあるし、
うん
うんうん、そうするとねなんか別にイライラしないんですよね、
うんうんうん、
でそれをもし妻にも当てはめることができたなら、
うん、
こうもうちょっとまあ、
うん、
日々穏やかに過ごせるんじゃないかなと思ってね。やっぱりこう、うんうんうんうん、どこかこう期待してるというか、まあ同年齢だし妻は自分と、
うん
うんうん、そう思っていたのが間違いだったのかもしれないと思ってね、
うんうんうん、
もう完全にこの奥さんは2歳だと思って接すればいろいろうまく回るんじゃないかと今日思いましてですね、
うんうんうん、 大変ですね。2歳児が2人もいらっしゃると
は知らなかったんですよ。2歳児が家の中に2人いて、うん、各言う自分は、
うん、
多分まだ4歳ぐらいなんで、大して変わんないんですよね。なので、ややこしいんですよね。家の中に4歳が1人と2歳が2人いるんで、まあもうカオスですよね。
うん、
まあでもそういうふうに思うことにして、
うん、
うん、ちょっと明日からね、やっていこうかなと。
うん、子育てで一番大変なのって何です？
なんだろう。
今、その、二郎さんの中で、まあ、今怒らないとかあったじゃん。まあまあ、そんなもんだろうってことで。
うんうん、
あるけど、一番もう、これまあ、もう困ったわって。さすがに俺も我慢できんわってことはなかった。
我慢できんわとかはないけど、シンプルに体力が追いつかないっていうね。
ま、うん、あ、それ言うよね。
なんだろうね。
うん、
いや、例えばなんか散歩に連れてくじゃないですか。
うん、
で、まあ1時間ぐらい外でなんか公園とかで遊んで、なんかブランコさせたり滑り台させたりして、で、家帰ってきて、うん、ああ、一息つくかと思ったら、うん、もう娘はね、すぐになんかまた別の遊び始めてるんですよね。で、これやってこれやってって言ってくるわけですよ。
うんうん、
いや、きつと思って。まあそういう体力面でしか今のところはなんかきつさはないな。まあもうちょっと、うん、生まれてすぐの時はやっぱ夜泣き、
うん、
うん、とかがひどくて、まあひど、うちの子多分あんまひどくなかったんだけど、やっぱ夜泣いちゃうとさ、起きてね、ミルク作ってあげたりしなきゃいけないから。
うん、うん、うん、そうね。
まあだからそれも結局やっぱ体力だよね。
うんうん、
体力がないくてきついなと思ったことはあったけど、別になんかこう、なんかしててとかはないかな。
うん、
うん。まあ、そうね。うん。でもなんかこの前奥さんに言われて、結構その、自分が子供が夜泣きするときって起きてたんですよね。奥さんより。うん、まあもちろん奥さんも起きてはくれてたんだけど、自分も全然、うん、まあ、てか、泣き声とかしちゃうとすぐ目覚めちゃう。で、
うんうん、
で、やってたのをやってたんですけど、その奥さんはまあ当時はその、まだ育休をもらってたんで、
うんうん、
まあ言ってもなんか次の日、娘が寝てる隙になんか一緒に寝るとかでやってたらしいんですけど、なんか、それで、まあ、自分は普通に働いてたんで、あれ、夜泣きとかしてミルク作ってくれてたけど、あの時って会社で寝てたのって言われたのね。
うん、
いやいや、寝てるわけねえじゃんっていうね。いや、で、なんか、全然なんか別に体調もその時崩してなかったけど、大丈夫だったのって言うから、いや、まあ、眠かったけど、まあ別にそこまでっていう話をしてた中で、自分が思い出したのが、
うん、
そうね、当時ね、よく気をつけて思うようにしてたのが、まあ、これって続いても1年だなって思うようにしてたんだよね。
うんうん。
うん。それをね、やっぱ時々忘れそうになるんだよね。なんか、ずっと続くんじゃないかとか、まあ、ありえないんだけど、いつまでこれやればいいんだって、なんかこう、一瞬ふと思う時はやっぱあるんだよね。
うん
うん。こう、連日ミルク作ってたりするとさ、
うん、
夜中だし。
うん
うん、だそう思うようにしてたから別に平気だったよっていう話をしたんだよね。
うんうん。
だからこれ、子育てしてる人をもし聞いてたら、
うん、
うん。まあまあ言っても今だけだし、そんな長く続かないから、
うん。
気楽に言っていいんじゃないですかね。
無理すんなと。
そうそう。
無理すんなって、あんまり重く考えないで、今だけ。
そうそう、重く考えないです。まあすぐ終わるから。うん、
あ、
むしろなんかこう、ああ、今しかできないなぐらいの余裕を持って接すればいいんじゃないですかね。
うん、うんうん。なるほどね。
うん、
いやー、まあそうだよね。
うん
うん、まあ子供を持ったことはない、
うん、
まあそれ以前の問題がある自分としては全く、
うん、
やばいよね。だって、例えば、うん、今、結婚したとして、今から子供できて、 いや、それこそ幼稚園、小学校とか行ったら、さらに底なしの、
うんうん。
元気来るよ。
うんうんうん。いや、でも、ニックさんはやっぱ走ってるからね。
いや、あんま関係ないと思うな。
その体力とは違うかな。
ああ。
うん。
俺だって、老いと遊ぶとき、うん、もうしんどかったもん。いつまで遊ぶんだと思いながら。はいはいはい、最初の30分だけ優しく接して、うん、あとはもう冷たく足だったから。自分で遊べって、
うん、まあそうなるよね。うん。
うん。そう。いやー、なるほどね。うん。それはきついな。
まあね、そう。だから明日は、うん、いや、そうなんですよね。本当だったら明日ね。てか今週末土曜か日曜でエンドゲーム見に行こうとしてたんですよ。で、うちの近所の映画館でやってるのが夕方の4時から、
うん。
3時間なんで夜7時まで、
うん、
だからまあ晩ご飯娘と奥さん2人で食べてもらってすぐ帰ってくるみたいな感じにしようかなと思ってたんですけど、
うんうん、
まあ昨日今日の感じでいくと無理なんで、もうちょっとこれ平日にね、うん、持ち越しですよ。
うんうん
うん、まあ、しょうがないですよ。2歳児が2人なわけですかね。自分のやりたいことができるわけなかろうと。
うん、そうだ。チョイス、そこにはチョイスないよ。
そうそうそう。
うん。うん。なるほど。
いや、でもちょっとマジ大丈夫かなと思うけどね、奥さんが。なんかもしかしたらさ、なんかよく聞くじゃん、なんか育児の色ぜみたいな。
うん。うん、
マジそんな感じなのかな。でもまあ、今日みたいになってるのが初めてなんでね。うん。なんか虫の居所が悪いだけなのかよくわかんないんですよね。まあ、これもあんまり重く捉えずに、行こうと思うんですけど、あんまりこうチャランポランにしてると、うん、その怒りの矛先がねこっちに向いてくると怖いんで、そこだけちょっとケアしながらね。うん、
うん、なるほど、ね、うん、なんだ、ああ、なんだか、なんか言うと思ったけど、うん、じゃあそうだよね。
うん、
うん、育児のエローゼか、いや、ありえるよね。
うん、うんうん、ありえるよ。だって普通じゃないじゃん。
う
ん、2歳の子にキレるってさ。
うんうん、
うん、
っていうかさ、
うん、
そう、そういう時あった時って、
うん、
日本だとさ、結構、
うん、
まあ、自分たちで解決するじゃん。
うんうんうん、
こっちだと、結構、セラピーと
かさ。ああ、すぐね、行くイメージあるね。それ本当にそうなんだ。
本当そうなんだ、
本
当にそう。
あ、そうなんだ。
聞いてても、
うんうん、
そのカップルセラピーとかさ、
うんうん
うん、言ってるね。
うん。
うん。うん。まあ、マリッジセラピーっていうのか分かんない。
はいはいはい。まあ、日本は、そういう文化ないよね、あんまり。聞かないよね。
うん。うん、うん。
多分、増えてきてはいるんだろうけどね。
うん、
うん。うん。だし、そういうのをやろうと思えば、多分、いっぱいそういう期間はあるんだろうけどね。うん。
うん、うん。
うん、なんか分かんないイメージだけどさ、結構なんか映画とかドラマ見てても確かにすぐに行くじゃん、セラピーに。
うん、
で、そこにいる人たちってさ、ちゃんとさ、守秘義務があって、うん、こう、
うん、
何、医師免許持ってんのかな、わかんないけど、
うん。
っていう。
多分なんか、うん、ライセンス持ってるはず。
そうだよね、イメージだけど、うん、なんか日本の、これもまたイメージで申し訳ないんだけどさ、
うん、
なんかまあ、子育てしたことあるおばちゃんとかが優しく聞いてくれるのかな、みたいなね。
うんうん、
まあ全然それでも全然いいんだけど、
うん
うん、ちょっと確かにそういうのも検討してみようかな、
うん、
こう日本人の気質にあと合わないのかもしれないね、こうすぐ誰かに相談するみたいなのがもしかしたら、
そうそうそう、なんか それ聞いてね、うん、そう前試合になるほどねと思って、
うん、
そうそう、なんか人にそういうのを見せるのが恥ずかしいというか、
そうだね、なんかこう、うん、あんまりこうね、家の中の結構デリケートな話題をね、
うん、
こうまあ自分今ここで喋ってますけど、
うんね、思いっきりパブリックよここで話して
る
ね、
そうですね、まあそういうのが苦手なこう気質っていうのはなんかこう分かるるよね、日本の人たちって多分、そう、うん、まあそうだろうなと思うけど、うんうん。まあ自分も確かにニックさんにこう話してて、うん、まあパブリックになるって分かって話してますけど、
うん、
まあ確かになんかこう、そういう先生のとこ行こうかなとまでは別に思わないもんね。 すぐには。
うんうん。
うん、まあでも全然ね、確かに行ってみてもいいよね。
うん、
奥さんも話すことで楽になれば、うん、別にそれでいいわけだからね。
うん。
まああんまりこうね、こう、茶化さずにね、向き合っていかないといけないけど。
茶化さず
なんかね、すぐこう、馬鹿にしたくなるっていうか。
ああ、なるほどね。うん、
いやいや、
やっちゃうね。
そうそうそうそう。いや、うるせえよ、みたいな感じになるともうこれやばいんで。難しいですよ。
失敗はよくしたんすか？
いやいや、しますよ。もう何もす、いっぱい怒られますから。
なるほど。
そう、これあの、いいよね。あの、喫煙所での会話っていう、
うん。
うん、あの、一応タイトルなんで、実に喫煙所での会話っぽい。うん。うん、
そうだ。確かにめっちゃそうだな、うん、いいのかなこんなんで。
いやいや、いいですよ。
もう気楽にね、
うん
うん、全然もう喫煙所の会話に乗っかるんだけどさ、
うん
うん、あれジローさんスーツ着てる？
あ、いや、ですね、着てないんですよね。
ああ、
あの、ね、ユニクロ、うん、まあスーツっぽいけどね、あの、一応ワイシャツ、うん、でもワイシャツつっても、あの、うん、オックスフォードシャツの今半袖を着てて、
うんうん、
で、下は、なんか、まあ、なんだ、綿パンみたいなやつか。
なるほどね、うん。
だから上下セットのとか、背広とかは着てないね。
うんうん。いやまあ、僕はスーツなんですよ。
はいはいはい、
まあ仕事柄、うん。うん。早く辞めたいスーツ。
ああ。
うん、もう、もう、かったるいですよ、
うん。
どうにかなんないかな。
いや、そういうのってありますよね。なんか、ちょっと大したことじゃないけど、嫌だなって思うことね。
うん、そう。
なんか、あの、いや別に本当に、なんかね、まあ、髭生やすとかもそうだと思うんだけど、
うんうんうん、
正直毎日剃るのめんどくさいわけですよ。
うん。
だからもう髭剃んないでいい生活になりたいなとか思うけど、
うん。
ねえ。まあ、スーツもそうだよね。
うん。
いや、毎日かっちりしたスーツ着てると、俺、それだけで多分首、バッキバキに凝ると思う。
いやね、もうね、凝りまくりですよ。
え、それ、あれですか、客先に行くときだけ着替えればダメなんですか？
うん、あー、ありだと思うな。
あー、
うん、そう。そうしようかな。
うん、うん。
うん、
あれ、ちなみに、あの、ニックさんも知ってる山田くんは、山田くんも仕事中は、うん、まあ、スーツをかっちり着てるらしいんですけど、行き帰りとかは、普通になんか彼はね、ジーパン、てかもう本当にラフな格好してたよ。なんかもう、やっぱ嫌なんだって。
うん。うんうんうん、
だからもう、会社で着替えるって言ってた。
うん。
まあ、それがいいよねって。うん。
うん、そう。
うん、
今、そう。いや、スーツ、
うんうん、
いや、仕事で着るんだけど、俺、うんうん、持ってないのよ、そんなに。もう、2着ぐらいしかないんだけど。
はいはいはい、
それを着回してんだけどさ、うんうんうん。いや、まあ、傷んでくるじゃん。うん、うん。なんか、買うのも億劫というか
ね。はいはいはい。ま、
こんなん金使いたくない
な、うん
う
ん、
思ったりとか。もう、どうにかなんないかな。客先、うん。
すごい、なんか GU とか、あのユニクロとかですごい安いスーツ今、うん、上下セットで7000円とかであるらしいですよ。うんうん、GU で、うん、でかなりそのいいんだって。素材とかもなんか別に安っぽくなくて、うん、ちゃんとしたスーツになってるって言ってたから。
から
他のあの日本でいわゆる紳士服屋さんとかがかなりそれ脅威に感じてるらしいですけどね。
ああ、
いやもうこんなん出されたらもう太刀打ちできんわみたいな。うん、
うん。うん。あ、そうだよね。なんか、こう、うん。なんか長、なんだ、丈とかも全部チェックしてくるんだよね、確か。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
うん。いいよね。うん。うん、いや、俺も、 いや、そうなんだよな、スーツね、そう、なんか、お客さん、仮にじゃあ、二郎さん、お客さんだとしたら、スーツで来てほしい？
いや、全然。いや、うん、それ、ね、マジ、本当もう全員そう思ってるはずなんですけどね。
うん。うん、その、いや、さすがにね、T シャツパンパンで来たら、あれかもしれないけどさ、
うん。
ね、こう、すね毛見せながら来られてもね。いや、ちょっと、困るよね。うん、うん。もうでも、ね、別にある程度わきまえてれば、って思っちゃう。
うん。まあね、普通に、長いズボンで、襟ついてるぐらいだったら全然、スーツだろうが何だろうが別に気になんないですよね。
そう。一回、あ、でもな、一応会社の規定でなってるから。
ああ、そうなんだ。
いや、でもはっきり書いてるな、プロフェッショナルな格好って書いてある。プロフェッショナルな格好か。基準が難しい。
うん、
そう。
まあ、どうなんですかね。もう、ニックさんはね、営業なんで、数字で黙らせるっていう方法はありますよね。
うん、うん、あるね。うん。やるか。
でもさ、それって、なんか、おかしな話で、うん、なんか、そういうのもなんか逆に疲れるじゃん。そこまで別に、じゃん。
う
ん、
そうそうそうそう。ね、そこに歯向かうのもね、うん、体力使うからさ。そうそうそう。そう考えてもね、うん、飲み込まれた方が、うん、巻かれてた方が楽だな。うん、いやそう。
なるほどね。
スーツ、そう。いやー、やめたい。早くスーツ、
うん。え、ちなみにワイシャツは、クリーニング出すタイプですか、
うん、あ、俺もう自分で洗ってますね。めんどくさいから。
え、で、アイロンかけて。
うん、最近アイロンかけないやつにして。
あ、形状。
多分かけた方、そう、うん。でもね、多分かけた方がいいんだろうけど。
はいはいはい。
もうめんどくさい。う
ん、いやー、やってらんないですよね。
うん、どうせお客さんのとこ行くときは上ジャケット着るから、うんうんうん、まあシワとかそんな見えないでしょっていう、うん、
そうね、まあ、うん、首元と手のとこだけとりあえずパリッとなってればね、
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、
自分はやっぱ靴と時計見ますね、なんかわかんないですけど、
ああ、
うん、スーツとかタグ見えないとよくわかんないしね、
うんうんうん、
時計だとね、まあブランド目に入るっていうのと、靴は別にブランドとかじゃなくて、なんか、靴汚かったらなんか嫌だなと思うんで、
うん、あ、
うん、なんか、例えば営業に来た人の靴はちょっと見ちゃうかな。
うん、まあそうだね、靴はね、うん、よく言うよね、
うん。
うん。そう、まあ、考えますよ。
うんで、夏場はネクタイしてるんですか？
あ、でもね、基本、
うん、
ネクタイはしないです。こっちだと。
ああ、そうなんだ。
うん。
あ、そういう文化なんだ。
よっぽどなんか、いや、文化なのかな、わかんないけど、
うん、
暑苦しいよね、ネクタイしちゃう
と。うん、
ちょっと。だから俺しないようにしてる。うん、多分お客さんもこれ嫌だろうな、と思って。
うんうんうん。
で、お客さんは、うん、スーツ着てる人なんてほぼいないんだよね。
ああ、そうなんだ。
うん。
あ、でも、それは、なんていうのかな。
うん、
結構、逆に、スーツじゃない方がいいことだってあるよね。
そうそうそうそう、そう。うん。だから、スーツだと、うん。暑苦しいと思うんだよ、お客さんにとって。
うん、暑苦しいし、なんか場合によってはさ、こう、身構えちゃう人もいるんじゃない？スーツで来られると。
そうそうそうそう。うんうん、
なんでそんななんか、なんかカチッとして来てんのみたいな。
いや、そう。
うん、
そうだからね、わかった。決めました。改革進めます。
改革進めます。
うん、速攻心折れるかもしれないけど。
うん。いや、まあ、うん、なんていうのかな。なんかね、その、例えばじゃあ、若者に、うん、若者向けの服屋さんばっかりを、
うん、
あのターゲットに営業しているセールスマンがスーツばっかりだと、うん、まあ、多分そこの店主さんとか、まあ、店長さんも、
うん、
まあそんな多分格好スーツとか着てないと思うんですよね。その若い人向けの服を多分着てると思うんですけど、うん、そこにスーツで行ってるとなんか距離縮まんない気はしますよね。
うん、うん、ね、
なんかよそ者感がずっと取れないっていうかさ、
ね、うん、そうそうそうそう、う
ん、いいっすね、改革進めてくださいよ
ね、はい、
うん、なるほどね、
そうだね、うん、そう、スーツは嫌だ、
うん、うん、まあ今日はそんなとこですかね。
そんなとこですかね。
いい感じの喫煙所での会話。ニックさんにだってはタバコ吸わないのに。
うん。ね。はい。
はい。
じゃあ、そんな感じで、
うん。
はい。じゃあ、また来週ということで。
そうですね。
はい。じゃあ、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。はい。